ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。4月のお便りテーマは出会い。春は出会いの季節ですね。人でも物でも出会いにまつわるエピソードを送ってください。あなたの人生を変えた出会いはありますか？お便りお待ちしています。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネーム黄色のメガホンさん、こんばんは。私の人生を変えた出会いは部活です。中学1年の時に、特にやりたいこともないまま部活どうしようかなと思っていた時に、友達が一人だと不安だから一緒に演劇部に入らないかと誘ってくれて、他にやりたいこともないからまあいいかという感じで入ってみたのですが、いざやってみたら芝居の楽しさにすっかりハマってしまいました。さらに中3の先輩がすごく綺麗な人で、演技がすごく上手くてすっかり憧れてしまい、その人みたいになりたくて3年間演劇部を続け、中3では部長にまでなってしまいました。かっこ笑う。その後一旦演劇からは離れたのですが、その楽しさが忘れられず、結局大人になった今、俳優を目指してアルバイトをしながら劇団に入り頑張っています。あの時友達に誘ってもらっていなかったらどうなっていたんだろうとふと思うこともあり、人生って一つの出会いで大きく変わっていくんだなぁと不思議な気持ちです。黄色のメガホンさん、お便りありがとうございます。今月のテーマは出会いでお届けしていますが、黄色のメガホンさんの出会いは部活。部活で演劇と出会ったことで、その後の人生が変わっていく、演劇の道に進みたいと思うようになったとお便りに書いてありましたが、こういう出会いもありますよね。人との出会いもありますけれども、こういったね、将来につながっていくような、そんな出会いで、またそのきっかけが人だったりすることもねありますもんね。よくオーディションとかに、お友達が受けたいから一緒に来てみたいにオーディションについていってというか、一緒にそれで誘われて受けたら、その誘われた方の子がそのまんまこうその道に進むことになってしまったとかね、そういうエピソード聞いたことがありますけれども、どこにどういう風にね、そんなきっかけがあるか人生わからないですもんね。ここまで大きく部活が人生を変えたという話ではないんですけれども、でも私も吹奏楽部に入ってフルートをやって、まあフルートちょっとだけ、お家にもともとね、父がフルートを吹いてたので楽器自体はあって、小学校の時ちょっと遊んでやったりしたことあったんですが、中学校で吹奏楽部でフルートの楽器もあるしってことで楽器も希望してフルートをやって、でまあもともと音楽が好きだから、それをきっかけに音楽の道にというわけではなかったんですが、フルートはその中学生の時だけやってたけれども、でもちょっとやったっていうことで、後にその私の音楽人生の中で、音楽の中でフルートの音が欲しいなって、全部こうパソコンで作る機械の音だけではなんかやっぱりちょっと味気ないなって思った曲の時に、実際に自分で吹いてフルートの音を録音して CD に入れたっていう曲もあったりします。だからあの時にフルートちょっとでもねやってたから、また大人になってから、ああまた吹けるんだなっていうのが、そんな上手じゃないですけどね、全然上手じゃないけど、なんかあこんなところでつながったみたいな感じで、そういうこともありますよね。一度こう離れてもまた何かのこうことで、その当時にねやったことがまた今の人生につながってくるみたいなこともあったりしますよね。すごく楽しいことですよね。黄色のメガホンさん、お便りありがとうございます。 夢に向かって頑張ってくださいね。皆さんもお便り送ってください。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452 0120-006452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
本日のゲストはオレンジの綾乃さん、香里さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あなたに
グラッチェ、みんなで緑茶。
私たちオレンジェです。よろしくお願いします。
あーすごい。
まあこれは決まりのご挨拶でいつもやらせていただいております。
もう一回ちょっと解説してください。
あ、ご挨拶ですか。
ご挨拶。
これ
グラッチェ、
オレンジェっていう名前が、ちょっとイタリアっぽい、チェッチェで終わってイタリアっぽい陽気な感じっていうことで、あなたにグラッチェで、静岡県なので、みんなで
緑茶
そうなんです。
緑茶ですね。なので、普通のステージでお茶飲んでる感じの
アクションもつけて。
アクションもつけて。で、私たちオレンジェですっていう、
はい、
ご挨拶でございます。
オレンジも関係が、おみかんが関係があるんですか。オレンジ、
そうなんです。オレンジェっていうユニット名自体が、私たち二人ともが静岡県出身ということで、静岡県の特産物でありますみかんとお茶、オレンジとお茶でオレンジェとなっております。
はい、
なっております
。すごいかっこいい。今のあの打ち合わせをしてなかった。スッと綾乃さんが入ってこられて。
いや、もう今年でオレンジェデビュー21周年なので、
はい、
もう長く一緒にいるとこんな感じで。
本当ですか。はい、21周年。
21周年です。
お二人ともすごくお若いのに、そんな、なんかもう人生のほとんどがオレンジェという感じですね。
そうですね。綾乃は9歳から。
そうなんです
。はい。
9歳から始めて。
小学生だったんですね。
そうなんです
よ。になった時。
年齢は立派な大人になりました。
いや、
出会った頃なので、綾乃が、綾ちゃんが、ランドセル背負ってる頃に、出会ってるんですよね。最初に私も高校卒業したぐらいで、9歳ぐらい離れてるので、
はい、
で出会ったので、さすがにそのあえちゃんが成人式を迎えるよみたいな振袖着た時はちょっと親みたいな、あ、すごい成長してるみたいな、
ね、
感動しちゃいましたね。
ちょっとジーンとしちゃいそう
だ。そうなんです。
じゃあ綾乃さんからすると、わ、お姉さんと一緒にこうグループを組んで
歌
っていくんだな、ドキドキみたいなの。
こうやっぱ当時は、いや、お姉さんなんで、
当時はお姉、今もう年齢的にはお姉さん
なんで、年齢的にはね、お姉さんなんで、今は結構こう一緒に過ごしてきて、やっぱ年齢が大人になるにつれて、この年の差を感じづらくなるというか、
うんうん、そうですよね。
そう考えた時に、あ、結構抜けてるんだなっていうのがよく分かって。方向音痴なんで、
ものすごい方向音痴で、
一人でいろんなとこ行けないとか、
外だけじゃなくて、ホテルの中とかも、
はい、
お手洗いから出てきたら右左わかんなくなっちゃうとか、すごい、そんぐらいの方向音痴なんですよね。
一緒に歩いてるのに違う方向に急に歩き出すとかいうレベルなので、
ちょっとって止める時があるような感じで。
なんで、今は、ちょっと面倒見なきゃなみたいなところもあります。
なんかね、今お話ししていて私ふと思い出したんですけど、
はい、
そう、オレンジのお二人は初めましてでは実はなくって、は
い、そうなんですよ
ね、はい、もう6年7年ぐらい前になるかと思うんですが、
本当にお久しぶりで、また
久しぶりにまたね、いらしてくださって、
て
声かけていただいて嬉しかったです。
ありがとうございます。
忘れられちゃうとねこの商売もう何もならないんで、覚えていただいてて、
忘れたことはありません。もう番組のリスナーの皆さんもこのツリーガールは本当に数えきれないほど聞いてらっしゃると思います。
ありがとうございます。
嬉しいです。
なのでね、あの綿の方が今日は来てくださったんだって聞きながらきっと、
はい、いや
思い出していらっしゃる方も多いと思うんですが、そうその6、7年前の記憶をふふふとこう思い返してみて、そうなお姉さん年齢ではお姉さんだけれども綾乃さんの方がしっかりしてるっていうなんか投稿した記憶があったなと思って、
本当に昔からそうなので、その一応オレンジ始めた時ってもうちょっと2人、今2人なんですけど、デビュー当時は10人くらい、
もっと10何人くらいいたので、
小中学生がメンバーのメインのだったんですよね。平均年齢、まあ小中高学生ぐらいの高校生、小学生、中学生がいっぱいいるよっていうユニットだったんですね。その中では一応最年長、香りが最年長だったので、しっかりしなきゃっていう、その当初は一応10代の子供たちと一緒にやるから私がしっかりしなきゃみたいなのはあって、しっかりして、た風で頑張ってました。
雰囲気はすごくね、あのしっかりしてらっしゃる感じは、こうリーダーとして引っ張っていくオーラがありますよね、香里さん。
ね、
うん、すごくそういう感じ。私もついてきたくなるような。
表では頑張ってますね。だから裏になるとだいぶ抜けてるので、
スイッチ入れるとしっかりモードみたいなの一応なるんですけど。でもあやちゃんもこう大人になってからは、まああやちゃんにも任せられることがいっぱい、こうステージ上でも増えてくるので、ちょっとぼやってしてる時は増えました、ステージ上でも。
それは困るね。
あやのさんがですか？
あやちゃんにぼやっとしてるのはこっち香り
ね。そうですね。で、あやちゃんに任せるっていう、
任せるっていう感じで、はい、あ、じゃあ結構そのステージのトークもあやのさんがこうリードしてみたいなことも、
主には香り姉さんがリードして、あの、あ、これ忘れてるなってところは付け加えたりとか。
そうなんですよね。おしゃべりしてて、その盛り上がってくると一応喋らなきゃいけない内容とか考えてくるんですけど、そのお客様、そのとこ時のお客様との絡みというか、で余分なこと喋ってると、そう本筋忘れちゃうみたいな、あれ何喋ってたっけみたいなとか、次歌う曲なんだっけみたいになっちゃうんで、それはもう
それを元に戻す、
あやちゃんにお任せして、
すごい、もうベストなこうあれですね。お互いのこう補い合ってサポートし合ってみたいな
相性は
感じですね。
いいと思う。
そうですね。
タイプが違うからこそいいですよね。
そうなのかな。そのまあ昔からここ9歳違うんで、9歳違ってその世間一般で言うと共通の会話とかあるのみたいなとか、このね、オレンジやってる間、ね、結構聞かれることが多いんですけど、普通に会話はするよね。
そうだね。
プライベートでも一緒にお出かけしたりとかもするので、特に年齢がこんだけ違うから、その何かすごいまあ、ジェネレーションギャップはありますけど、すごい困るみたいなことは、
話題に困るとかはない、
ないかな。見ててでも全然感じないです、ジェネレーションギャップ。なんか同じ空気の中でね、あの打ち合わせの時もそう思いましたけど、
いや、嬉しいですね。
いやー、素敵ですね。21年も共に歩んできたなんてね、すごい、
そうですね、
すごいことだなーって思いますけれども、今回、ツリーガールという曲を1曲目にお届けしましたけれども、あの、シングルの中にこの曲が入っているんですよね。CD のお話も伺ってもよろしいですか？
ぜひお願いいたします。
こちら2023年に発売したシングルで、まあ、日本クラウンからメジャーデビュー曲ということで発売させていただきました。岩礁というタイトルのシングル CD なんですが、こちらの方にツリーガールも入れさせていただきまして、
その岩礁という曲は後ほどじっくりと皆さんに聞いていただけるということですけれども、ツリーガールはどんなテーマの歌になるんですか？
ツリーガールはもともとこれ兵庫県が関係あるんですけど、兵庫県の釣り針の
会社からの依頼で、このツリーガール最初に出したのが2011年なんですよ。で、その当時まだ女の子の釣りのこう層が少なくて、で、女の子にもたくさん釣りしてほしいよってことで、釣りをする女の子を応援するっていうことで、ツリーガールという曲を作ったんですよ。
そうなんですか。はい、 今の方が増えてるかもしれないですね。
そうですね。多いですね。釣りのその釣りフェスみたいなところに行っても、その女の子が登壇でおしゃべりしてったりとかっていうのも増えてきてたので、
男性だけじゃなく女性の釣りするっていう方がね、だいぶ増えたんですよね。
増えてますね。
釣りガールのおかげですね。それはね。
そう言っていただけると嬉しいんですけど、
そう思っときましょうか。
ポジティブに。
そうなんですか。じゃあこれメジャーシングルになってるその CD で、はい、でなんと今日はもう一枚 CD をお持ちいただきまして、
はい、そうなんです。
なんと可愛いジャケットなんだろうと思ったんですが、
ありがとうございます。こちら今年もうつい最近ですね、3月26日に発売しましたニューアルバムでございまして、はい、オレンジャとしては通算6枚目になるんですが、こちらもあの日本クラウンから第1弾アルバムという形でオレンジェ発売をさせていただきました、はい、昭和100年オレンジェ万博というアルバムでございます。
パワーがありますね、タイトルにね。
ありがとうございます。
もうなんかこういろいろ今年てんこ盛りみたいなね。
そうですね、
感じの、ね、万博もあるし、うん、今年で昭和100年だしみたいな、いろいろ引っかかってる感じなんですけども、まあ、そもそもオレンジ自体が昭和の懐かしい曲、名曲をたくさん歌い継いでいこうよっていうこともグループのコンセプトになっているので、カバー曲も今300曲以上あり
そうです
よっていうことで、
あ、ね、
あの一応あのいろいろなところで懐かしい曲も歌させていただいてるんですけども、まあ、オレンジが昭和の曲歌ってるっていうところから、まあ、昭和100年っていうタイトルをつけていただいて、で今回アルバムにはオリジナル曲をたくさん収録してるんですが、そのオリジナル曲もあの万博のパビリオンのようにバラエティ豊かにパビリオン、いろんな国のね、ものが見られるんですけど、うん、そのいろんな国のものが見られるぐらいバラエティに富んだいろいろなジャンルの曲があるよというのを表現するために、まあ、オレンジェ万博という
タイトルで
楽しいことがいっぱい詰まってる感じがしますね。
そうですね。
このタイトル私たちが、まあ、考えたというかつけたのではなくて、日本クラウンの方からこのタイトルどうですかってことでつけていただいたタイトルなんですよね、
はい、
で一応うちの社長的には、はい、もうちょっとこういわゆる横文字のかっこいいやつみたいな、
おしゃれな、
おしゃれな感じの、
アルバムだし、せっかくのアルバムだしってことで考えてたらしいんですけど、で来たのがこの昭和100年オレンジ万博ってドーンって戻ってきたので、うん、このタイトルどうですかって来たので、うちの社長はびっくりしたって言ってましたね。これかいみたいになったって言ってましたね。
これでも一回聞いたら忘れないですもんね。
そうですね。インパクトのあるタイトルではありますね。
そうですよね。またそのタイトルの通りお二人のこのジャケットのお写真もすごく素敵で、昭和の懐かしい雰囲気が、なかなかお洋服もね、この
そうなんですよ、
テイストの、
なのでこのタイトルになったのが、うん、あの撮影の割と直前だったので、
そうなんです、社長が思い描いてたタイトルを私たちは最初聞いてたんですよね、はい、ちょっとおしゃれな感じでいくから、衣装もジャケットもおしゃれな感じで用意してほしい、衣装も自分たちで準備してたので、
そうですね、探してたので、
そのおしゃれな感じで用意してほしいって言われてたのが、いざタイトルクラウンからこれでどうですかってきたのが昭和100年オレンジ万博だったんで、急に舵切ってみたいな感じで
急遽その、ね、あの昭和レトロっぽい衣装を探して、あのヴィンテージのお店で、
そうですよね、
はい、見つけた衣装なんですよ。
このテイストのお洋服逆に今買うの難しいですもんね。
難しいですよね。なので年代ものの
そうなんです
よ、お洋服で
ブラウスのような素材のという形のワンピースなんですよ ね。このベルトの感じとかもね、
そうなんですよ、
ベルトもこうテレビとかでね見たことのあるという雰囲気の、
やっぱベルトがある方よりレトロ感あるよねみたいな感じで探して、
そうなんですね、素敵。また頭にちょっとこうバンダナですか、なんてスカーフかな。
そうですね、あのこちらはあのメイクさんがこの今回あの昭和100年っていうタイトルを聞いたからっていうことで持ってきていただいて、
いっぱいいろんなスカーフとあのバンダナとか持ってきてくれて、その中からこの衣装に合うものちょっといろいろその場でつけてやってみようみたいな感じでメイクさんに持ってきていただいたものが非常にレトロ感がよりまして、
そうなんですよ、
本当にありがたかったなって、
いやすごく素敵です、
ありがとうございます。もう
このジャケットだけでこの中身がすごくこうイメージが膨らむというか、
そうですね、ジャケット 私たちの衣装もそうなんですけど、全体的に色使いとかだったり、あの字のフォントだったりとかっていうのも非常にこだわってて、昭和感、新しい昭和感みたいな感じですよね。その純レトロっていうよりかは新しい昭和感、その令和で表現する昭和感みたいなのがあるのかなっていう、
人たちの考える昭和感というか昭和レトロ感っていうか、
っていう色使い、派手な色使いになってたので、
黄色オレンジね、インパクトがすごくありますもんね。
私たちも非常に気に入ってますね、ジャケット。
そうですね、明るくていいですよ ね。
なんかこの、そのレトロってすごく今またブームになっていますよね。
そうですね。
平成も昭和も、本当に10代20代の子たちが喫茶店に行ったりとか、ね、懐かしいと、
ね、
クリームソーダを飲んだりみたいなね、
すごいですよね、
ブームになってますからね、これを見てこういう服着たいって思う子もいるかもしれないですね。
そのそういうスタイルも、まあ、実際自分たちも衣装自分たちで探して着てみて、可愛いなって改めて思いましたね。オレンジ長くやっててもここまでレトロに寄せた衣装っていうのはなかなか、
あんまりなかったので、
なかったんですね。
なかったので、改めてちょっと可愛いなとは思いましたね。こういう衣装、
今後のライブ衣装のね、一つ候補になってくるかもしれないですね。
そうなってくれるといいんですけど、基本的にオレンジはステージでやっぱりこのツリーガールでラインダンス踊れる衣装っていうのが一番その重要視されるので、
ラインダンス踊れるんですか。
そうなんですよ。
ツリーガールはイントロとか間とか構想とかでラインダンスを踊るので、
激しい踊りですよね、ラインダンス、ね、
そうですね、あの足上げ、
足上げのような、
はい、なのでその足上げてもいいワンピースとかをいつも考えてますね。
なるほど。
そうなんだ。ラインダンスやっても耐えられる衣装みたいな、動きやすい衣装みたいなのが基本ですね。
じゃあ大きなコンサートの中でその別の曲を歌うときとか、
衣装チェンジがね、はい、あるときには
できるような時だったらね、いいかもしれないですね。この撮影すごくね、素敵なお写真だなと思ったんですが、
はい、
撮影あのすごくあの活躍されてる方がしてくださったと伺いまして、
お写真撮っていただいた、はい、ジャケットの撮影を写真撮っていただいたのがですね、小柳ゆきさんのジャケット撮影とかもされてるっていう、はい、結構いろいろな、ね、アーティストだったり
有名な方とかをね、
はい、
撮影されてる先生に、
そうなんです、
撮っていただいて、
撮っていただいて、でもすごい物腰の柔らかい先生で、その静岡、はい、この撮影自体は東京でしたんですけども、静岡行ったことあるよみたいなことで、話をちょっと
すごい気さくな感じの方でしたね、
なので和やかに私たちも撮影ができたかなっていうのが、
はい、あ、表情から伝わってきますね
出てるんじゃないかなと思いますね。
わ、緊張ほぐしてくださるようなカメラマンさんだったんですね。素敵。ジャケットのお話も伺いましたけど、
はい、
やっぱり音楽の話も聞きたいなと思うんですが、
はい
はい、こう12曲も収録されていますけれども、うん、本当は1曲ずつ全部聞いていきたいところなんですが、はい、なんかこう印象に残ってるレコーディングのエピソードとかおありになりますか。まあ、
オレンジェの曲ってその真面目なものからコミックソングみたいなものまで幅広くあるんですけれども、今回アルバムも12曲中3曲食べ物の歌が入っていまして、
わお3曲、例えばどういう食べ物が出てくるんですか。
オレンジェの地元の静岡の B 級グルメである静岡おでんをテーマにした風雪おでん旅とか、焼き鳥をテーマにした焼き鳥万歳、あと落花生をテーマにした落花生世界をかける、でもタイトルを聞いただけでは何のことだか全くわからないっていう、
わかんないと思いますね、
曲が。
しかも普通に聞いたんですけど、焼き鳥をテーマにしたってなかなか言わないよね曲なんです。
焼き鳥が好きっていうことだけを歌っている焼き鳥万歳。
もう焼き鳥万歳は釣りガールに次ぐ元気ナンバーなので、でとにかく楽しいっていう感じですね。本当にとにかく焼き鳥が美味しいよね、大好きだよねっていうだけの歌です。
本当に焼き鳥お好きなんですか。
いや、焼き鳥好きですけど、ね、やっぱり
美味しいですもんね。
美味しいですもんね。嫌いな人いないですよね。おでんもね、静岡有名ですもんね。黒いなんか、はんぺんが入ってるとか。
はんぺんが入ってる。
召し上がったことあります？
静岡で。
あら、
あら、ないんですよ。
ぜひぜひ、ちょっと、なんか静岡に来る機会があったら、ぜひぜひ挑戦してみてください。
美味しいですか？
美味しいです。
白いはんぺんとちょっと違いますか？
黒はんぺん、私たち、 はんぺんと言ったら黒しか。
そうなんですよ。静岡ははんぺんといえば黒なんですよ。ですね、
グレーみたいな色になるんですか。
そうです。
真っ黒ではないんですよ、ね。
イワシを使ってるので黒い色をしてるんですけど、
まあ、つみれみたいな感じ。
雰囲気は
つみれみたいな感じになるんですけど、もう静岡では、あの、黒はんぺん、おでん以外にも、フライにしたり、あの、ちょっと炙ったりとか、で、そのまま、お醤油、わさび醤油で食べたりとか、あと、お味噌汁か。お味噌汁に入れたりとか、うん、もうすごい使い勝手のいい食べ物で、
そうなんですね。
結構いろいろして食べます。
お母さんいろんなもの入れて出してくれるような食材の一つなんですね。
そう
ですね。
うち実家ではおかずに困ったらはんぺん買っとけみたいな、黒はんぺん買っとけみたいなとこがあったので、
体にいいですしね。
食感も白いはんぺんとはもう全然違いますね。
ちょっと硬さがありそうですね。
ちょっと硬みがありますね。
歯応えは、
はい、
歯応えがあるんですね。いや食べたくなった。
逆にそのコンビニとかだと、あの、白はんぺんなんですよね。静岡でも。
あ、静岡でも。
静岡おでんじゃないので、はい、コンビニは白はんぺんなんですけど、初めて白はんぺん見た時、何が浮いてんだろうって思ったんですよね。白はんぺんが不思議で、香りは特に馴染みがなかったので、あれ何だろう
ってふわふわしてそうなのってね、
びっくりしました。
そうなんですね。
はんぺんと言ったら黒しか、
黒がまあイメージですね。
うちのおでんに白は入らないんですね。
入らないですね。
面白いですね。そんなことは歌詞で歌ってはいないですか。ちょっと違うか。
空節おでん旅の中では、あの、はんぺんが嘆いてる。
嘆いてるの？
イワシの姿に戻りたいっていう歌詞があります
ね。やっぱりそうなんだ。じゃあおでん食べながら、
ちょっと黒いよみたいな。
噛み締めて聞きたい。そうなんですね。そんな美味しそうな曲もあったり、
はい、
それ以外にはどういう曲が入っているんですか？
真面目な曲というか、基本的に元気な曲が多いので、うん、元気を皆様にあのお届けしたいっていう曲が多いので、大切なものっていう楽曲が、ちょっと、コロナ禍で、私たちもお仕事が減っちゃったなっていう時に、今一度皆様もね、あの自粛でなかなか身動きが取れない時が多かったと思うんですけど、そういう中で今一度自分にとって大切なものってなんだろうっていうのを、考え直す機会になったんじゃないかなということで、皆様にとって大切なものは何ですかっていうところからできたのがこの大切なもの。日々のね、何気ないことがね、ちょっとした幸せだったり、美味しいご飯食べられるのも幸せじゃないですか。
そうですね。
そうなんですよ。そういうものも大切、日々のちょっとしたことが大切なんじゃないかなっていうのを歌った楽曲になっているので、まあそういうちょっとこう応援ソングじゃないですけど、
はい、
っていうのもあります。
じゃあしっかり聞かせる歌もあり、みんなで盛り上がれるような楽しい曲もあり、ね、
はい、
まさに万博ですね。いっぱい詰まってますね。
詰まってますね。
ですね、もう早く CD 聞きたいなってきっと皆さん思ってらっしゃるかと思うんですが、はい、まだ購入してない方はね、
そうですね、
ぜひ
あのライブとかでもこの CD の中の曲を聞くことはできますか。
そうですね、ライブでも歌ったりしてます。
ぜひライブのお知らせをいただけたらと思うんですが、
5月になりますね。5月の10日土曜日ですね。こちら名古屋のイベントになります。栄南音楽祭というイベント。栄という街全体で、もういろいろなところで、いろいろなアーティストの皆様が、いろいろな、たくさんあるステージで、
うん、
あの、ひっきりなしに音楽を奏でているっていう、大々的なイベントなんですけども、そちらの方に出演参加をさせていただきます。そして5月の17、18、第3の土日になりますね。はい、こちらは静岡県の下田市に、で開催します黒船祭というね、
はい、
あの、まあ、下田に黒船が来たよというお祭りでございますね。こちらの方でステージ出演をさせていただきます、
はい、
どちらも詳しい情報、ステージ時間などは X があります
はい、ございますので、
はい、公式 X あります。カタカナでオレンジで検索して、ぜひ X の方フォローよろしくお願いします。
お願いいたします。
ありがとうございます。たくさんのステージでね、歌われてると思いますけれども、アルバムの曲とか、
はい、
ね、皆さんに聞いていただきたいですね。
そうですね。また屋外のイベントですと、懐かしい曲も、皆様聞きなじみのある懐かしい曲もたくさん歌ってると思いますので、
はい、
ぜひぜひ一緒に歌っていただけると、
そうですね、
嬉しいかなと思います。
あ、楽しみですね。そしてあの、先ほど打ち合わせの時に、
はい、
お二人は葛飾ともゆかりがあるというふうに伺いまして。
そうですね、
はい、ちょっとコロナ前になるんですが、ずっと柴又帝釈天 で、東北復興の応援ライブという形で。
チャリティーライブを。開催させていただいてまして、
まあそのご縁からですね、毎年節分には豆まき、まく方で登壇を、
はい、
実は参加させていただいておりまして、今年も、はい、今年2月2日がね、節分だったんですが、
はい、
はい、2月2日にですね、はい、豆まき、まく方で参加してまいりました。
毎年やられてるんですね。
そうですね、ありがたいことに。
ありがたいことに参加させていただいております。
大勢のお客様がいらっしゃって、そういう感じですか。
今年もですね、ちょっと天気の方がね、うん、実は2月の2日が、
雨だったんですよね。
はい、そうだったんです。
だったんですけど、ちょうど巻く時に止んで、たくさんの人が集まっていただいて、ね、いっぱい、はい、いっぱい巻いてきました。
ああ、そうなんですね。じゃあ、ラジオ聞いてらっしゃる方の中で、あれ、もしかしたらあの日のあのオレンチェさんが今ここで喋ってる方かなって、つながる方もいらっしゃるかもしれないですね。
もしかしたら、つながっていただけると。
はい、はい、嬉しいですね、
そうなんですね。いや、なんかそれ伺ってすごい私も嬉しくなって、ね、葛飾の皆さんにもこうやってまたお声を届けできるの嬉しいな。
そうですね、
ありがたいです、
はい、思いました。そうですか。ではもう本当に新しい CD もリリースされたばかりですし、はい、すごくお忙しく、ここからまたご活躍じゃないかなと思うんですが、
はい、
いや、やっぱり今日改めてこう、はい、いっぱいお話しさせていただいて、
はい、
香里さんがこうしっかりと伝えるべきこと
最初の話戻っちゃうけど、
伝えるべきこと、
今日はしっかりモードで。
でもね、綾乃さんがちゃんとこう必要なところでこうきちっと言葉をこう重ねてくださったりしていて
私が喋っていて、そろそろ綾ちゃんも喋ってほしいなって目くばせすると喋ってくれるので、
大体もうアイコンタクトです
ごいです。また SNS のご紹介の時もスッと重ねるとこは
パ
ッとこ
う声を
重ねる。いやー、二人のそのなんか絆というか歴史がすごいなー、素晴らしいな。一緒に暮らしてらっしゃるそうですね。
そうですね、
びっくりしたんですけど、
地元の静岡では一応オレンジ合宿所がありまして、ほぼほぼ一緒に生活をしておりますね。しているので、なんとなくね、
はい、
言葉がシンクロしたりとか、
なんかしますね、
ありますね。
結構しますね。
うん、言葉がこう、返事がシンクロしたりするたびに、すごい、あやちゃんが嫌な顔するって。あ、お姉さんと同じだみたいな顔するみたいな。
いや、すごい。やっぱそういうところは、さらに息がこう、ぴったりになっていくのかな。
なんかこう、似てきちゃうんですかね。
息が合うというか、似てきてるみたいな。とか
あるかもしれないですね。
長く夫婦連れそうと似てくるみたいな、そんな感じあるのかなって思いますね。
でね、21年一緒に暮らしてきたらもう家族以上の時間をもしかしたら共にしているかもしれないですよね。家事はどうしてるんですか、お二人は。
合宿所では社長が料理担当なので、はい、
そうですね。
その他の家事は分担して、は
い、やったりとかしてますからね。
はい、ああ、じゃあプライベートも助け合って生活してらっしゃるんですね。そうなんですね。その仲の良さがすごく伝わってきました。もっともっとお話を伺いたいんですが、
はい、
お別れのお時間が近づいてきてしまいまして、
はい、
またぜひ、静岡から遊びにいらしてください。
は
い、
そうですね。またぜひぜひ、
いつでも、
よろしくお願いします。
お待ちしています。
はい、
最後にでは、先ほどお話が出ました。
はい、
岩礁という曲について教えていただきたいんですが、
はい、この楽曲タイトルがね、願って生まれると書いて岩礁と読む、ちょっと難しい言葉なんですけども、うん、人はみんなね、願ってこの世に生まれてきて元気にね、やっぱり過ごして、元気に明るく過ごしていった方がいいんじゃないかなということで、うん、皆様に日々の活力を与える応援ソングという形で歌わせていただいております。
はい、わかりました。じゃあその曲を最後に皆さんに聞いていただきたいと思います。
はい、
お二人から曲紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、ではお聴きください。オレンチェで岩礁。
本日のゲストはオレンチェの綾乃さん、香里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
こんばんは。
あら、畑中さん、珍しいですね、この時間に。
収録終わってね、今日の二人連れてきたんだ。
え、畑中さん連れてきてくれたんですか、
こんばんは。
こんばんは。香里さん、矢野さん、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
実は私、収録後に副業していて、秘密なんですけど。
秘密なんです。
やってるんです。
あら、
なかなか子育てにお金がかかってちょっとでも頑張らなきゃっていう感じで嬉しい。でも連れてきてくれてありがとうございます、じゃあここに皆さんおかけください。
ありがとうございます。
何飲みます？
何にしましょう、
じゃあレモンサワーください。
はい、
レモンサワー、
何でもあります？
何でもありますよ。
じゃあ熱燗で。
おー、熱燗で。
それから熱燗でね。
すごいね。
いいですね。お似合いになりますね。
本当ですか？
日本酒に合う。
ありがとうございます。
畑中さん、どうしますか？熱燗にしますか？
ピーチフィズ。
かわいい。
一番かわいい。
一番かわいい。わかりました。ちょっと待っててくださいね。
はい。
お待たせしました。
ありがとうございます。
いただきます。
みんなそれぞれで面白いです ね
全然違う。揃えようという気はないですけど ね飲みたいものを
好きなものを
じゃあ乾杯しましょうか。
しましょう。
はい、
じゃあ今日はお疲れ様でした。今日ね、わざわざね、静岡からここまでね出てきてくれて、
葛飾
からね。はい、
ありがとうございます。
じゃあそんな感じで、
はい、
乾杯。
乾杯。
あ、二人ともお酒は召し上がるんですか？
お酒好きですね。
そうですね、結構飲めますか？好きですってことは結構飲めます。
香りはですね、好きなんですけど弱いので。
熱かんだのに熱かんだ飲んじゃったのに
初手からだから好きなものいかないと。
あ、そうなんそうなん
そうかそうか。
イントロダクションあったら酔っちゃうので。
なるほど。
最初から大サビみたいな
トップリアでね行かないと。
そうなんですね。
最初からもう一番最初から好きなもの飲まないと。
飲んで楽しんでっていう感じなんですね。綾
乃
さんは、
まあ飲もうと思えば割と飲めます。
あ、結構強いんですね。じゃあね、
そのちょっとご馳走していただいてとか、こういう感じで連れてきていただいて、はい、ってなった時には、あやちゃん淡々と結構飲んでます。
いただけるならね。いただきます。
なんか変わらなそうですね、イメージで。あ、そう、顔にも出ないんじゃないですか？
顔も赤くならない。
赤くならないんですよ、はい、全然出ないです
ね。なんかそんな感じがします。
うん、強いです。
そうなんですね。じゃあライブの打ち上げとか美味しくお酒を召し上がることも。
そうですね、いただいてますね。
あるんですね。畑中さんはどうですか？ね、
まあ、そんなにのんべではないんだけど、付き合い程度に。
付き合い程度に。またお仕事車移動が多いですからね。
車移動が多いからね。
飲めないですもんね。
そうですかね。
畑中さん、お二人とさっき収録でもう美味しい話がいっぱい出てきて、そう、音楽の話を聞こうと思って、アルバムっていう風に話しかけたら、まさかの焼き鳥の話とか。そうそうそう。
で、これさっきもあの、はんぺんの話も出たでしょう。
はいはい。
で、自分も結構そっち静岡行ったりするんだけど、おでんのところに静岡おでんって書いてあるのね。ソニテンテンの静岡って書いてあるの。
そうなんです。
はんぺんやっぱり黒いのね、
はいはい、
何静岡って。
その静岡っていうのが、まあ、地名というかなんですけど、おでんがつくと名称としては静岡おでんになります。
方言なんですかね。あの静岡県民、今静岡って言っちゃうんですよ、静岡って。 っていうよりも静岡っていう言い方が割とスタンダード
方言だと思いますね。
やっぱそうなんだ、
はい、静岡なん
か、ね、そうあの辺行って、まあ、大体置いてあるのね。
ありますね、うん、
あと道の駅とかサービスエリアとかにも書いてある、はいはい、みんな静岡って書いてあるから、うーんって気になってたんだ今度聞こうと思ってたんだけど、
なんか別のものかなと思っちゃいますね、うん、文字だけ見ると、ね、
でやっぱ半辺黒だったね。
黒ですね。
で硬いのね。
ちょっと硬いです、
うん、東京のみたいにあのふわふわしてるんじゃなくてね、
う
ん、
全然違いますね、
うん、ね、ちょっとさっきのね話でも、はい、そうですね、白いのなんだろうこの浮いてるのはなんて言ってたじゃない。
そうなんです。
逆にあの黒いのなんだろう
ですよね。
見たことないですもん。
しかも静岡おでんってお出汁っていうんですか、おつゆが真っ黒、
う
ん、
そうそうそうそう、
黒いですよ。お出汁も違うんですよ
ね。鍋が深いと下の具材埋まっちゃうと見えないぐらい濃いんです、色が。
そうだね、
こう老舗とか結構串に刺してるんですよ、うん、おでんを、うん、でそれをこう一本いくらみたいな。
あ、そうそうそう、注文するといつも器に串で刺して入れてくれてる。
そうだそうだ、一本これはいくらみたいな感じで。
そうだね、
基本串に刺さってますね、
はい、あ、静岡おでんはそれもないですね、うん、東京のおでんで串に刺さってるってあんまり見たことがないですもんね。
そもそも静岡おでん自体が今結構 B 級グルメでメジャーで皆様に知っていただいたので、いろいろなところで食べれるんですけど、うん、子供の頃とかは駄菓子屋さんで、
駄菓子屋で食べてました。
駄菓子屋に置いてあるの？
はい、静岡おでんありましたね。
じゃあ子供たちのおやつとして
食べてましたね。
じゃあ子供が食べられるような値段で売ってたの？
なんかジャガイモ一つ40円とか、
もうすごい昭和の時代みたいな感じだね。
私が行ってたところさ、ちょっとカウンターもあって、
駄菓子屋さんにね、
そうで駄菓子屋さんでおでん頼んでそこで食べるみたいな感じでしたね。
健康的だしね、子供のおやつとしてはね、おでんいいですよね。
栄養価としては非常にいいものなので、お菓子ね、スナック菓子食べるよりは全然体にいい
おやつで、お母さんも安心して食べさせられますもんね。
なので子供の頃はその駄菓子みたいな感じでね、駄菓子屋さんで
食べる感覚ありましたね。
お夕飯でも出てきますし、あとあの季節を問わないっていうのも
一年中売ってるんで、
東京はやっぱり冬場のイメージですよね。寒くなってきたらおでん食べたいねって思いますけど、
おでんが出てきたら、あ、寒くなってきた冬なんだねってなるんですけど、静岡では一年中食べられる静岡おでんは、
そうだ、そういえば夏に行った時もあった。
そうですよね、
あったあった、
あるんですよ、
関係なく。
老舗の静岡おでん屋さんだと、かき氷とおでんがセットになっていたりとかして、
一緒に食べる人もやっぱ通な方は、
通な方は
おでんを食べてデザートにかき氷をみたいな。いや、あの
交互に食べるんですよ。
そうなんですよ、
おでんとかき氷を交互に。
デザートじゃなくてね、
じゃないんですよ、これが
初めて聞きましたね。
ちょっと次行った時はそうやってやらないと
通の食べ方したいですね。
あとさ、向こう行った時って、はい、結構仕事で行くと帰り遅くなったりするので、ね、うん、そうするとね、スマルテっていうお店があって、
はいはいはい、
街道沿いにいくつかあって、
はいはいはい、
でなんかね、そこがね、こう壁に書いてあるんだけど、うん、駿河湾で取れたのを1年分取って桜エビとシラスを冷凍して1年に分けて出してるっていう、それで美味しいんだっていう、でそれ友達からやっぱり静岡の友達から教わってから、うんうんうんうん、もう行くたびにもう毎回帰りはそこよって帰ってるっていう。
結構やっぱ男の人とかは寄りやすいような感じの店ですかね、雰囲気は。
丼、うん、みたいになってるんですか、
う
ん、
普通にどっちかっていうとね、立ち食いそば屋さんみたいな雰囲気、まあ椅子あるんだけどね、そういうような雰囲気のカウンターがあって、そこで
温かいおそばに桜エビのかき揚げが乗ってるんです
ね、
感じですかね、
うん、夜遅くまでやってるから。
そうですね、
街道沿いだからやっぱり、うんうん、あの長距離ドライバーの人とかも結構来てたりしてね、
うん、静岡意外と夜遅くまでやってるお店が少ないので、
まあ早いんで閉まるのが、
ちょっと閉まるの早いんですよ、うん、朝が早い人が多いのか分かんないんですけど、閉まるの早いの で、
そうです、朝ラー文化がね、
朝ラー文化があるので、
ラーってもしかして
ラーメン、
ラーメン、朝からラーメンですか。
朝ラーの文化はその静岡発祥、
そう、朝からラーメン食べるらしい。私たちもあんまり朝ラー文化に、
そう、朝はどちらかというと弱いので、あんまり朝ラーはやらないんですけど
朝から食べられるぐらいあっさりした、
うん、あったかいのと冷たいのと それも2つね、
なんか2杯食べるらしいです。
小ぶりなやつ2杯食べたりとか。
あ、今度静岡の現場行った時も現場入る前の朝はもう決まったね。
2つセットで来るんですね。そう、選ぶことができる
んですね。
いや、面白いですね。知らなかった。地元の人しかわからない情報ですね。
そうだね、
あんまり見かけたことないですもんね。
静岡県外の方がやっぱりオレンジ県外にも歌いに出るんで、うん、県外の方が静岡遊びに来てくれることがあるんですけど、そうすると静岡って何どこ行っても美味しいよねみたいな言ってくださることが多くて、で地元自分たちが住んでると気づかない部分だったので、うん、あ、静岡って美味しいもの多いんだっていうのをオレンジやってからすごい気づかされたというか、うん、
確かに、
あ、そうなんだみたいな。
新鮮な魚介もね、海がありますし ね、 すね、美味しいですもんね。
お肉もね、結構、
あ、そうなんだ、
最近美味しいものがたくさんあります。
結構ありますね、あの、うん、朝霧の方の豚とか美味しいです。
あ、そうだね、はい、
なので朝霧とかだとその牛乳とかももちろん美味しいので、うん、まあ、牛乳ヨーグルトチーズとかそういうものも、
乳製品も結構、ね、美味しかったりとか、美味しいのたくさんあったりとか、
お野菜も作ってるので海側の方でね、お野菜作ってたりとかもするので、お野菜も美味しいものあったりとか、
山もあるんで。
そうなんです、
山の美味しいものもあって、豊富です。
いや、もうどうしよう、
もうそれまではだからみかんとお茶しかないと思ってたから、
そう
言われてみればそんなあるんだっていう。
そうなんですよ、言われてみるといろいろとい
ろいろありますね、う
ん、だって日本一標高差がある県の、
確かに、駿河湾が深くて、
駿河湾の0メートルから富士山の山頂まで、
富士山までは確かに日本一でしょう ね、 ね、
結構すごいですね、
いろんなところで美味しいものが、
また横に長い地形なので、その中部東部西部っていう分け方を、うん、まあ、静岡県内3つに分けるんですけど、うん、東部が、まあ、より関東寄りで、西部がより愛知寄りになってるので文化が全く違って、ね、食べるものとかもその東部西部中部で変わってきちゃったりとかして、県内にいても
かなり
いろいろと
楽しめるんですね。
こうして今夜もスナックももの夜は更けてゆく。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにオレンジェの綾乃さん、香里さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。久しぶりに桃缶に遊びにいらしていただけて、私はすごく嬉しかったです。新しいアルバムの話もいっぱいお聞きしましたし、また美味しい話題が今日はすごく多くて、皆さん大丈夫ですか。お腹空いちゃいましたよね、こんな夜遅くにね。いやー、静岡の美味しいもの、もう今すぐにでも静岡に遊びに行きたくなりました。でね、そうそう、さっきあの静岡っていう話が出ましたけれども、 CM 中にあのお二人とお話をしていて、もう一個ね、サンダルのことをビーチサンダルみたいなサンダルのことを言うんだそうなんですが、方言で静岡ではジョンジョンって言うんですって。ジョンジョン、
全くわからないですよね、聞かないとね。そう、サンダルのこと、ほらそんなとこで、あのなんか水場で遊んでたりして、ジョンジョンが流れていっちゃうよみたいな感じで使うんだそうです。すっごい可愛いなと思って、その響きが私もちょっと使ってみたくなりました。ジョンジョンは静岡の言葉でサンダルを意味するんだそうですよ。またね、ぜひお二人に遊びにいらしていただきたいですね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマン。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。